かりねクリスマスの準備が出来上がったというか、まあ始まったというか、マタリはこの葉っぱが色づいて赤くなったり黄色くなったりして、だけれどもそれがだんだんこう散り始めて、青々とね茂っていた木々がすっかりこう枝だけになってしまう。まあ冬あんなに暑かった、夏は本当に暑かった、この暑さがずっと続くんじゃないだろうかってね、みんな思ってどうなっちゃうんだろうって心配してましたけどもね、まあ心配はどこへやら、すっかり寒くなりました。寒さにこの身をかがめてね、耐え忍びながら、まあ、ある意味生きることの厳しさを感じて過ごすような、そんな季節です。この季節にクリスマスをお祝いする、こういう季節にクリスマスをお祝いするようになったっていうのは何とも不思議なことだなっていうことを改めて思います。12月の25日にこのイエス様のご降誕をお祝いするってね、まあ諸説あるわけですけども、その日が本当に生まれたんだと言われていることもありますけれども、でもそうではないっていうことがやっぱりどうやら強いようですよね。別のこのその当時のローマの祭りと合わせてそれをその日に定めたっていうふうにも言われています。なんとも不思議ですよね。なんで夏じゃないんだろうかとかね、どうして春じゃないんだろう、まあ、春だったらイースター復活祭に近いからと思いますけども、なんで夏じゃないんだろうとか秋じゃないんだろうかとかっていうのを考えてみますよ。冬はね寒くて何もないんですよ。命のあふれる季節ではなくて、まるでこの命がこう身を潜めているような、全てがこの滅んでしまっているかのように感じるこの季節に、今ではこう当たり前のようになっています。冬に赤と緑の飾り、ろうそくに火を灯して暖かい祭りをしようとする、ある意味これ人間の知恵かもしれませんよね。この寒い何にもないこの季節に赤と緑でこう彩る、緑がなくなってしまう季節に、色がなくなってしまうようなこの季節に色をつける、そして寒くて凍えそうな時に火を灯す、命の火を灯す、厳しい季節を耐え忍んで再び迎えるこの命の訪れを待ち望む、冬は春を待ち望むんですよね。生きるための知恵、また切実なこの命の営み、なんとかこの命を守っていこうというか保とうというかね、 そんなことを思いますよ。この時期は私たち、ね、教会に集うにとって特別ですけれども、私にとってはまた違う特別な意味があります。この12月っていうのはね、私にとってはね、命を強く覚える、そういう月なんです。なぜかっていうと、私の本当に大切に大切に思っていた父がこの地上の生涯を終えた月なんです。12月の4日にこの地上の生涯を終えました。もうかれこれ10年近く前になりますけどもね、それは私にとって、私の人生にとって大きな大きな転機になったんです。まあこういうのもなんですけども、父親っ子でね、父が大好きだったんです。で、昔小さい頃に、父がいなくなったらどうしようってすごい心配して眠れなくなったこともありました。父が亡くなったらどんな風になっちゃうんだろうかっていうようなことを時々思って、心に心配を抱えてっていうような、そんな子供だったんです。その父が地上の生涯を終えた目の前で、その命の火が消えていったのを見ました。でもその時に、私はこの、なんて言うんでしょうか、命っていうのを強く見たっていうんでしょうか、覚えたっていうんでしょうかね、心に刻んだんですね。なんて生きるということがすごいことだろうかっていうね、生きているということのすごさっていうことをこう見せられたというか、まあ息を引き取っていくその父の姿を見ながらですね、一晩そう入院をしていました。そして突然にというか夜に電話がかかってきましてね、今晩は遠いかもしれないって言われて、その日は水曜日でしたね。教会の祈り会があって、さあこれから祈り会が始まろうっていう時に電話がかかってきたんです。でも教会のその祈り会を休むわけにいかないなということを思いながらいましたら、教会に来られた方がですね、先生行ってくださいって、今行かなきゃいけないって言われて、もう飛んで教会を飛び出して新幹線乗ってね、埼玉にいましたから、でも病院は京都でしたから駆けつけたんです。夜遅く、もう11時12時ぐらいになって病院に駆けつけて、そして一晩ずっと一緒にいました。家族4人、家族でしたが4人全員揃って、母と姉と私とその小さい病室に簡易ベッドを敷きながら4人で過ごしました。私はもうその日は寝ずに共に過ごしました。ずっと手を握りながら、なんとかなんとかこの生き延びてほしいっていう願いを込めながら、いろんな機械がねついてましたけども、そして酸素のこの濃度を測るような機械もついていてね、その数字を見ながら、上がったり下がりする数字を見ながらね、なんとか上がってくれ、なんとか上がってくれなんて思いながら、ずっと手を握って過ごしました。その次の朝に亡くなりましたけども、その姿を今でも思い起こします。 一生懸命息をしている姿です。ほとんどもう意識はありませんでしたが、でもその姿を見ながら私は本当に思ったというか感じたというか、力のメッセージを受け取ったような気がしますね。人が生きるとはこういうことだ、人は生きるんだ、そのことを強く思いました。人とは死ぬものではなくて生きるものだって。最後の瞬間まで人は息をしているんだよね。最後の最後のその瞬間まで生きるんですね。生き抜くんです。私たちは生きるものです。そう、生きたいんですね。懸命に生きようとするんです。生きるということは尊いことです。何よりも大切にしなければならないことです。生きているということは、だから死を恐れる、死を忌み嫌う、死に対して目を覆う、耳を塞ぐ、死をできる限り遠ざけたい、なんとかして死をこの人生から追い出してしまいたい。イエス様に死が迫っていた。今日読んでいただいた箇所はそういう箇所です。イエス様に死が迫っていた。そんな中でイエス様が毎日神の宮に立ってお話になっていた。身に迫る死を感じながら、厳しい話をされた。それが今日皆さんと一緒に開いた箇所です。どうしてこの箇所を開いたんだろうって皆さん思われるかもしれませんね。クリスマスのアドベントの最初にこの箇所は何でなんだろうって、私も何でなんだろうって思います。今私は説教の箇所をですね、自分でこう選ぶんではなくて、聖書日課っていうようなこうのがあってね、そこからその日の箇所を準備しようと思ってやってるんですね。で、まあ、その聖書日課の私が使ってるのは今カトリック教会の大きなこのそういった全体で使ってる聖書日課っていうのがあってね、それでこう見てるんです。まとまったものとしてあるのでね、そうするとこの箇所だったんです。困りましてね、なんでこんな箇所を選んでくれちゃったんだろうか、どこかありもないじゃないかと思ってね。教会では新しいね暦が始まったんですね。アドベントから新しい暦が始まるんです。ここから変わるんです。新しくスタートするんです。イエス様が厳しいことを話されたんですね。やがて来る大きな苦しみ、聞くも恐ろしい話です。それから太陽と月、星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。 今あるものが崩れ去ってしまう。栄華を極めたものが消え去っていく。平和が壊されて不安と苦悩に飲み込まれてしまう。どうしてイエスがこんな話なさったんだろうかって。できればね、イエス様の口からこんなことを聞きたくないですよね。もうちょっとこの優しい話をしてほしいというか、平和な話をしてほしいって思うし、皆さんもそういう話聞きたいじゃないですか。私もちょっとね、これイエス様やめてって言わないで、こんな話って思っちゃうんですよ。耳塞ごうかと思って、私もこの箇所やめてって他の話しようかと思ったぐらいです。なんとなくこの不安の火種がどっかでくすぶってるように、私たちは感じていますからね。イエス様に言われなくてもどっかでそういうことを感じてるんですよね。昨今この身の回りで起こる出来事を見た時に、今私たちが見聞きするこのニュースに苦難の前兆がこう見え隠れするように感じてるんです。私そういう話あんまり好きじゃなくてね、インターネットとか見たらね、大きな地震が来る大きな地震が来るなんてね、ことも必ず毎日のようにね、南海トラフだとかなんとかって出てくるわけですよね。もうあれ見て、あ、やだやだやだって、見たくない見たくないって、なら嘘だ嘘だってね思い込もうとしてる。私たちはなんとなく分かってます。このままずっと何も起こらないで平穏な日々は続かないかもしれない。そしてイエス様ははっきりとおっしゃるんです。まことにあなた方に言います、すべてのことが起こるまでこの時代は過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。イエス様は苦難を予告していらっしゃったんです。それは必ず起こる、この時代は過ぎ去る、天地は消え去る。その時私たちにとってそれは大きな苦しみとなる、新しくなる。私たちにとってこの今まであったことが過ぎ去って変わる、新しくなるということは痛みや苦しみが伴う。それは私たち人生の中で経験してるんじゃないでしょうか。新しいことが始まるときってやっぱりそこに痛みとか苦しみっていうのがあるんですよね。皆さんの人生がこう何か転機を迎えて変わったときのことを思い出したら、やっぱりそういったことっていうのが出来事としてあったんじゃないでしょうか。私もあります。やっぱり何か新しいことが起こるきっかけとなることっていうのはしばし苦しい出来事だったり悲しいことがあったりすることってあるんです。海の苦しみっていう言葉があります。新しいものが生まれるとき必ず古いものが滅び去って、それに伴う痛みと苦しみっていうものがある。その新しいものが大きければ大きいほど、価値あるものであればあるほど犠牲や苦しみが伴うんですね。 を産む、産みになった女性の方たちはそのことを身をもって経験されたんじゃないでしょうか。私は経験したことがないので、その痛みがわからないんですけども、その痛み、私も痛みではないですけども、一つの作品を生み出すということに大いに苦しみます。もうやめてしまいたいとか、もうなんでこんなことしてんだろうかと思いながら、ね、絵を描くの楽しいでしょうって、ね、思われるかもしれないけど、あんね苦しいんですって思いながらね、もううなりながら絵を描くことっていうのがよくあります。あそこにある絵もそうですね。あの点々を描きながらね、なんでこんなことやってるんだ、点々点々点々点々ってやってる、だんだんなんかよく分かんなくなって、何をしてるのか分かんなくなって、点々点々やってるわけですね。苦しいわけです。でもそれが出来上がった時の喜びはそれに勝るものです。イエス様がおっしゃったことはね、脅しではないんです、うん、いたずらに私たちに不安をかき立てようとしてるんではないんですね。イエス様は真実を語りなんです。その時イエス様は自らが生みの苦しみを、生みの苦しみの中に立とうとしていらっしゃった。生みの苦しみの中に立とうとしていらっしゃった。十字架を目前にして自らの死を意識しながら、しかしその苦しみの先にあることを見据えていらっしゃったんです。だから苦しみを見据えながらも、その先にあるものをちゃんと見てらっしゃったって言うんです。私たちはどちらかを見ようとする。苦しみを見ないでこちらを見ようとか、苦しみだけしか見えなくて喜びは見えないとかって。でもイエス様は真実をご覧になるんです。新しい時代の始まり、命の始まりを意識しながら、今の時代が過ぎ去る苦しみをお語りになった。イエス様は新しいことを始めようとしていらっしゃった。しかしそれは大きな苦しみが伴うことになるけれど、その苦しみの先にある苦しみが霞んでしまうほどの大きな喜びだった。その時人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見る。あなた方の贖い、解放の時が近づいている。これらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。イエス様の時代、神の国の到来、それは完全な愛の時代です。愛の国の到来です。すべての不条理と罪の苦しみからの解放です。それはもう想像を超えた世界の実現なんです。 想像できないでしょ。罪がない世界、完全な愛が支配する世界なんていうこと、私たちは想像できないんです。私たちがイエス様と共に神の国を生き、それを経験するようになるっていうんです。想像ができない世界です。でもイエス様はそういう世界をお見せになろうとしていらっしゃる。今私たちはこの世界は苦しみの中にある。海の苦しみの中に共にうめいて不安を抱えて苦しんでいる。どこを見渡しても苦しみのない場所を見つけることができないんです。そこから逃れられないぐらいに周りにそういうものがいっぱいあるんです。至る所で人が傷ついているんです。倒れているんです。神に作られた世界がうめいているんです。でもイエス様はおっしゃる、それは海の苦しみ、復活の前の十字架、墓は必ず打ち破られてそこから新しい命が輝き出す。イエス様はご自分の死を語られる時にも復活を語られたんです。墓は必ず打ち破られてそこから光の命の光が輝き出すとイエス様はおっしゃったんです。イエス様はこの苦しみのただ中に立ってそこから目をそらすことなく、しかし同時に輝かしい栄光に満ちた神の国を、完全な愛が支配する世界を、希望に満ちた時代を見据えてお語りになったんです。私たちの主イエス様はそれを実現することのできるお方なんです。私たちはイエス様を小さくしてしまう。もちろん私の救い主というとっても個人的な救い主であることとっても大切です、私たちのつながりの中で。だけどただ単に私の小さな小さな私の救い主でとどめてしまうんです。違います。イエス様はこの世界の救い主です。王の王、主の主であられるお方です。この世界を変えるお方なんです。私たちの人生を変えるだけじゃなくて、この世界を変える方なんです。知らない間に私たちはイエス様を小さなお方にしてしまうんです。でもイエス様はその小さなイメージにとどまることのないお方です。もっと大きなお方です。私たちは自分の人生もどうにもならないって途方に暮れますけども、さらに周りのいろんなことを見てなおさら途方に暮れるわけですよね。こんな大きな問題を、こんな大きな苦しみを私たちはどうしたらいいんだろうかっていうふうに途方に暮れてしまうんです。けど主は、私たちの主はそれをしっかりと見据えてそれを変えてくださる方、変えようとしていらっしゃる方、この世界を新しくしようとしていらっしゃる方なんです。私たちの信じているイエス様はそういうお方なんです。どうかどうか私たちがこの私たちの主を小さな小さなお方にしてしまわないようにしなければならない。 世界を作り変えることもできる方です。一度この世界に来られました。十字架について3日目によみがえられて、天に昇られて、もう一度再び偉大な力と栄光をとともに神の国を携えてこられるんです。そう、私たちの主はもう一度栄光力を携えて神の国を持ってこの世界に来てくださる方なんです。この世界に来てくれるんです。アドベントは主がこの世界に来てくださることを待ち望む時です。それを期待して待ち望む時なんです。身を起こして頭を上げなさい。身を起こして頭を上げなさい。背筋を伸ばして顔を上げなさい。今ある苦しみに心を奪われて、そう、苦しみがあまりにも苦しみが大きいから多いから、放蕩や深酒に溺れてしまうということがあるんですよね。あまりにも苦しいからもうやってらんないって、目をそらすかのように今のある快楽に身を浸してしまおうとする。酒を飲んで気を紛らわそうとするっていうことがあるんです。生活のいろんな思い煩いに押しつぶされ飲み込まれてしまいそうになるんです。でもイエス様は今日励ましていらっしゃるんです。身を起こして頭を上げなさい、立ち上がって天を見上げなさい、顔を上げなさい。イエス様が来てくださるんです。神の国を携えて、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。これはフィリピ人への手紙の中にあるパウロの言葉です。私たちを待ち望んでいるんだ。国籍は天にある、そこに帰るのを待ち望んでいるというよりは、そこから主が来られるのを待ち望んでいるっていうんです。パウロは主が救いに来てくださるっていうんです。イエス様は救いに来てくださるお方なんです。私たちの方に駆け寄ってきてくださるお方なんです。そう、私たちが一生懸命行かなければならないんじゃないんです。駆け寄ってくるんです。迫ってくるんです。イエス様は救い主、イエス様が来られます。私たちを救いに来てくださいます。この世界を救いに来てくださいます。その日私たちは変えられるんです。イエス様の似姿にその完全な愛を着せられて、新しい命に来るようになる。この世界が変わるんです。 してますか？この世界が変わるって期待してますか？私たちは期待するように神様に望まれているんです。そう、今の政治なんか見たらこんな世界変わらないと思うでしょ。今のこの指導者なんか見たらもうなんてことだって思うでしょ。でも私たちは変わることを期待することができるんです。いや、期待するように神様求めているんです。この世界は変わるって、新しくなる。今の罪と不正が支配するこの世界が、愛が支配する世界、美しい世界、神の国が近いことを知りなさいって主はおっしゃる。私たちがこの生きることの厳しさを感じる冬に、身の回りを赤と緑で彩って、ろうそくに命の火を灯す、美しく私たちが身の回りを飾るのは、遠い昔を思い起こしてお祝いするためだけにあるのではないんです。ああ、昔こんなことがあったなあっていうことを祝うためにあるのではなくて、今厳しい時代に生きる者が新しい希望を掲げて立ち上がって天を見上げるために飾るんです。苦しい厳しい時だからこそ私たちは飾るんです。美しく飾るんです。そんなことやってる場合じゃないっていう時に飾るんです。この時代に罪と汚れに飲み込まれてしまわないように、キリストの愛、美しさに目を留めて、目を向けて立っていられるようにするために、私たちは飾るんです。だから大いに私はやっぱ飾った方がいいんだと思うんです。今は厳しい時代です。至る所に苦しみがあります。滅びの香りがどことなく漂って、私たちは私たちの不安を駆り立てています。だからこそイエス様はそういう苦しみの中で声を大きくしてお語りになるんです。身を起こして頭を上げよう、あなた方の贖いは近い、いつも目を覚まして祈っていなさい、私から目を離さないでいなさい、私のこの美しさに目を留めなさい。主は美しいお方です。飾るにふさわしいお方です。まさにこの寒い色のない季節に赤と緑の命のあふれる色で彩ることのできるお方です。主はいつもその命の輝きに満ちて私たちの前に立っておられるお方です。お祈りしましょう。今日も命の主よ、あなたを見ることができること感謝いたします。あなたがご自身をここに表してくださって、寒い色のないこの季節に私たちをもう一度励ましてくださること、この心を あなたの火で温めてくださることを感謝します。主よ、どうぞ私たちのこわばったその心をもう一度解き放ってくださって、救いを見上げるものとしてこの心に希望の火を灯してくださいますようにお願いをいたします。このクリスマスを迎える私たち、一日一日とその日を迎えようとしている私たちが、やがて来る大いなる救いの日を仰ぎ見るものとしてくださいますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。
アーメン。